クリア
小松の
KK ナイト。ということで第534回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで12月の第2週の配信ということでございますが、今回の配信も含めて年内は、残り3回ということでございまして、いやー、なんか毎週言うことになりそうな気がするんですが、もう本当に2025年が終わりが近づいてまいりましたね。
まあ収録しているところから考えても残り3週間ですからね。
いやー本当にね、ですよね。あっという間だなーという気がいたしますが、はい、そんな配信でございますけれども、前回は久々に我らがシリーズということで、はい、我らが青春のボドゲーということでお話をしましたが、ボドゲーってあのボードゲームね、あのテーブルゲーム、ボードゲーム今流行ってますか？
まあ一部界隈には流行ってるかもしれないですね。
なんかいや、なんかニュースとかそういう話題とかでちょいちょいあの目にする機会が多くて、なんかそれがあのいわゆるあのネットで興味があるからということで僕だけに出てる感じじゃないような気がするんですよね。なのでなんかちょっと流行ってんのかなと思ってました。あとはあれですね、時期的なこともあるかもしれないですよね。そろそろ年末年始ということでこう親戚周りで集まったりね、する機会も増えますので、そういった時のちょっと一つの娯楽としてボードゲームっていうのはやっぱり入りやすいっていうところもありますし、あとはどうですか、僕やあのよく見ますし、小松先生も多分お好きだと思うんですけど、サマーズさんの YouTube とかだと結構やってますよね。
まあそうですね、スタッフさんが持ち込んでくれて、
はい、
三村さんとね大竹さんが楽しそうにやってますよね。
あれなんて名前だったっけな、鬼ごっこみたいなやつなんて言うんでしょう、チェイスゲームみたいなのがあるとしません？
ヘリコプターのやつですか？
ヘリコプターのやつです。
あ
れずっと僕あのアマゾンのカートの中に入れてあるんですよ。
ああそうなんですね。
めちゃくちゃやりたくて、あれ楽しそうですよね。
なんか
あのこれリスナーの皆さん何のゲームだって話ですけどこの間はなんかね、何人かの芸人さんで大会っぽい感じでちょっとやってたので、そんな感じもあるので、なんかボードゲームちょっと流行ってるのかなっていうところがねあったので、はい、まあ懐かしい話ができたのかなというところでございますよ。はい、そして先ほども言った通り残り、まあ、配信3回ということでございますので、まあほぼほぼ大体もうこの辺りからは定番回、毎年やっていることっていう感じで残り3回は、来るわけですが、いいですか、私いつもの、
はい、
タイトルコール、クリエイティブ業界と健康ということで、まあ、あの毎年ですね、この年末のこの時期にはあのウェブ関連の会ということでクリエイティブ業界と健康ということであのお話をしておりまして、まあ、昨今は私たちこんな年齢でもございます、もう50を半ば近く迎えてきてるっていうところで言うとやっぱ健康について気になるところもたくさんありますので、まあそういうちょっともう少し広い意味での健康の話をしたりとか、あとは昨年で言うと小松先生がちょっとねクリエイティブ業界と健康の会にちょっと参加ができず、あの私が一人でお話をしたんですが、その時はまたちょっと違った切り口で昨年はちょっと話をしているので、はい、あのご興味がある方は昨年の会のみならず、これ毎初年度からやってますよね。
そうですね、2015年からやってますね。
はい、ですのでそれでいうと11回目になるんですか、
おそらく。
おそらくね、
はい、
っていうところかなというふうに思いますが、はい、初年度からやっておりますので、 ぜひぜひ過去回も聞いていただければなというふうに思うんですが、じゃあ今日はクリエイティブ業界と健康というテーマで何の話をしようかなというところだなんですが、いろいろ編集会議でこれ話せるかな、あれ話せるかなっていうことでお話をしてたんですが、小松先生が結構面白いちょっとデータっていう言い方でいいんですかね。
まあまあデータですかね。
探してきてくださいまして、はい、ちゃんと国の、まあ、内閣府のですね、調査っていう感じで、データが出てるものがありまして、まあ、ちょっとクリエイティブ業界という切り口よりはお仕事と健康っていう感じのデータなんですけど、まあ、データの名前をもう言っちゃいますと、こちら令和5年度内閣府の男女共同参画局というところが、いろんなデータを個別調査を出してるんですよね、毎年ね。
そうですね、一応この資料に関しては内閣府の委託調査というちょっと情報が入ってますね。
はい、というところで、まあ、実際に内閣府の男女共同参画局のウェブサイトの方に行っていただくと、年次調査もあるし個別調査等っていうのもたくさん出ておりまして、PDF などでご覧いただけるような状態になっております。でその中の、令和5年度に、男女の健康意識に関する調査報告書というのが、出ております。実際にそのデータが出たのは令和6年の3月にリリースされている、皆さんご覧いただけるような形になっているので、まあ1年ちょっとぐらいですか、
今年
令和7年です。
7年ですよね、
はい、
だからそれで言うと2年前か。
そうですね、
だから令和5年の、12月の今ぐらいの時期に撮ってるので、まあ、2年ぐらい前に調査をして、まあ、それの、3ヶ月ぐらいに公表した感じなので、
はい、
そうですね、1年
ですね、
はい、
で定点的に毎回同じテーマで毎年毎年出してるわけではなさそうなので、まあ、今年のデータ、今年度に出てるデータっていうのはないんですけど、令和5年度の男女の健康意識に関する調査報告書というのがPDF で全部見れるようになってまして、これがね興味深いんですよね。
まあまあ面白いですね。
はい、まあ、いくつかの視点でいろんなデータが出てるんですけど、まあ、特に仕事と健康課題についてっていうパートがあるんですよね。特に、まあ、男女での意識の違い、健康に関する意識の違いなんかも基本的な情報とかとも載ってまして、これまあクリエイティブ業界と言わず広くお仕事と健康っていう感じのデータとしてはすごく面白いデータなので、今年は今回は、はい、このデータをつらつらっと見ていきながらですね、はい、K と K が思うところをゆるりとお話をしていく回にしていきたいなというふうに思いますので、ぜひ皆さん方もね、内閣府の男女共同参画局のウェブサイト行っていただけたら、データ直接見れますので、はい、ご覧になっていただければなと。全部喋んないので、はい、ぜひぜひ皆さんご覧いただければというふうに思います。はい、ってなところなんですが、今日は大きな括りで言うとですね、基本的な健康状態と対処状況という項目がまずあって、でもう一つ大きな括りで仕事と健康課題についてという大きな括りがあるので、ちょっとこの2つをさらりと見ていければなというふうに思うんですが、まずですね、基本的な健康状態と対処状況という項目で言うと、まず自身の健康状態に対する認識で、女性より男性の方が健康でないと思うとする割合が高い傾向が見られたということですね。
はい、
これはどうですか、小松先生、こういう質問を投げらかけられたら健康ではないと思うってやっぱ答えますか。
そうですね、なんだろうな、健康か健康かでないかで言うと、
はい、
まあ、非常にこう病院とかに行った場合どうですかって言われたら、ああすこぶる調子いいですっていう風な感じでは言うんですけど、
はい、
でもやっぱりこうなんだろうな、健康診断のね結果とかの数値とかを見てると、 うん、健康ではないなっていうふうに思うときはやっぱちょっと思っちゃうので、まあちょっと何をもって健康かっていうのはちょっと人によって違うかもしれないですけど、僕はそういう意味だと、はい、あのちょっと不健康だなっていうふうに思いますよね。
まあ僕もそうかな。あのなんか取り立ててすごくじゃ他の人と比べて体の調子が著しく悪いとかっていうことはないですけど、どっちかというとこう僕の場合は普段の生活の仕方が健康ではないだろうなっていうなんかちょっとなんていうかな、言い方になるのかなっていう気がちょっとしますね。
生活習慣的な何かが
はい、まあ、あの遅くまで起きてたりとかね、
あ、まあね、はい、睡眠時間短いと思いますね。あとは、
基本的にはリモートワークなので、私長年なので結構デスクワークが多いので、まあそういうところはどうだろう、健康的かと言われると健康じゃないかもしれないですねっていう答え方をするかもしれないです。でちなみに実は、今あの女性より男性の方が健康ではないと思うとする割合が高い傾向が見られたっていうことだけ最初に話しちゃいましたけど、これ実際はですね、今私や小松先生健康でないって答えそうって言ったんですけど、少数派なんですよね。
まあまあそうですね、
8割は健康だと思うって回答してて、2割が健康ではないと思うって実は回答してる。
あ、
そもそもはね、あの全体的な割合としては、
あ、そうですね、はい、
割合としてはそうです。はい、ただし、そのまあ、約2割って言い方なんですけど、あの女性の方はどっちかっていうとその 20%、 2割前後なんですよね。男性の方はどっちかっていうと、25から30ぐらいの感じ、どっちかというと、
うん、
はい、なので少し男性の方が健康でないと思うっていうあの答えが高いっていうのは、まあ、そういうことではあるんですけど、で特にやっぱり50代60代の男性になってくると、まあ3割近い感じで、健康ではないと思うっていう、まあ、まさに私たち今50代ですので2人とも、はい、まあ、ここに来てるのかなっていうところですね。どうなんでしょうね、男性の方がちょっと高いっていうのは どういうところからなんでしょうかね。女性の方が逆に気を使ってるんですかね、日頃より。
うーん、という意識は女性の方が高いんじゃないですかね。
高いんでしょうかね、まあ、この後もちょっと出てくるかもしれないですが、はい、ってなところになっております。ただしこれ、まあ、あのちょっとあのなんていうかな、生物学的なところもあるのかなっていうふうに思うんですが、体調が悪い日の頻度という今度調査になってくると、男性より女性の方が月に 3,4 日程度以上体調が悪い割合が高いという、はい、ところなんですが、やっぱりちょっとね、あの女性はね、こう月に何て言うんですか、
まあ、月経が、ね、あったりします
ね。そうあるので、あの、うん、そこがあるのかな、この後にねそういうデータもあるので、はい、というところかなというふうに思うんですが、はい、っていう感じでしょうかね。
うん、やっぱね、うん、やっぱりちょっとこうホルモンバランスがね崩れるとやっぱりこう肉体的な変化、やっぱ精神的な変化にやっぱり現れやすいところもあると思うので、男性の方がおそらくそういうなんだろうな、そのホルモンバランス的なものを崩しにくい、
まあ、にくいんでしょうね、
まあ、体質だと思うので、
生物学的にというか、
うん、だからまあまあちょっとね気使いますね、そこはね。
いや、そうですよね。
大変だなというふうに思います。
で、まあ、まさにあのそこだとは思うんですけど、若い年代ほど体調の悪い日の頻度が高いというふうに、ね、女性20代40代、はい、って書いてありますので、まあ、まさにあのそういった点かなというふうに思いますと、
うん、
そして心理的なストレスなんですが、そこにですね K6 って書いてあるんですけど、
ほう、
この K6 って何ですかね。実は ここの資料には K6 が何たるかが書いてないんですけど、
これはやっぱりあれじゃないですか、 AI さんちょっと答えてもらうと、
ね、
ありましたね。 K6 とはうつ病、不安障害などの、精神症疾患のスクリーニング括弧振り分けを目的とした6つの質問からなる心理的ストレスの指標だそうです。
お、尺度って書いてあります。私もちょっとググっちゃいました、はい、というところなんですね。
うーん、
はい、
メンタルヘルスチェック的な 感じですか、ね、
状況というところで言うと、男女ともに、10点以上っていうのは要注意っていうことみたいなんですけど、
う
ん、まあ、尺度なんでね、
はい、
の割合が、男女ともに 25% ぐらいということなので、まあ、全体の4分の1ぐらいというところですね。
あ、要注意がそんな多いんですね。
ねえ、はい。で、40代50代においては女性よりも男性の方がその割合が高い。
うん。
私たち心理的ストレスかかりやすいでしょ。じゃあ、
まあそうですね、僕はやっぱ40代の頃がちょっとだけきつかったっすね、そういう意味だとね。あの、いわゆるあのミッドエイジクライシスとか ね、
そうですね、
中年クライシスと言われてる瞬間があると思うんですけど、まあ、人間関係もあるし、あとはその若くないなと思い始めた瞬間だったり、先が見える瞬間でもあったりはするので、
うん、
割とちょっとこう経験の部分と、まあ、これからどうしていこうって不安の部分とかがね、割とストレスがかかりやすい時代だと思うんですけど、ただそれでもまあこの表を見る感じだと、まあ、やっぱり若い人の方がこうちょっと、
いや、そうなんですよね、うん、多いですね。さっきあのその女性よりも男性の割合が高い傾向は40代50代にあるってことだったんですけど、そもそものその要注意の割合でいうと、やっぱり若い人ほど高いんですよね。
うん、そうですね、だ僕らの世代が今 22.7% とかだけど、
例えば男性
で、ね、で女性なんかで言っても、まあ40代で 25%、 30代ね、はい、32%、 20代に至っては 38% とかありますからね、はい、
男性 39.6% ですからね、
うん、まあ、それに比べたら、まあ、まあまあまあ多いとはいえあくまでもね、そこは
やっぱりね、若い方が心理的ストレスっていうのはかかりやすいんだなっていうのはね、こう見るとね、
そうですね、
まあ、それでいうと、やっぱり私たちね、普段その授業ではそういった年代の皆さんをお相手してるというとおかしいですが、
うん、そ
ういうところなんですね、
そうだからちょっとね、この健康的なところにもかかってくると思うんですよね。あの、うん、10代の場合だとまだ学校とかだと少し、まあ、なくはないと思うんですけど、うん、あの少し違っていて、仕事の場合ってその何日かやっぱり休んじゃうと、休んでる自分に対しての負い目だったりとか、
ね、はいはいはいはい、
周りからのその見られ方みたいなのもすごく気にしちゃうと、それはやっぱりすごいストレスになっちゃうと思うので、うんうん、まだ体調面とこういう心理的な、まあ、仕事の部分もあると思うんですけど、ね、
はい、
うん、ちょっとそういうのもちょっと相関関係あるんじゃないかなと思ってしまいますね。
あるかもしれないですよね、うん、はい。そしてその次の、まあ、小項目といいましょうか、中項目といいましょうか、1ヶ月の間で気になる症状とプレゼンティズム損失の割合というところなんですが、これあのよく私と小松先生も多分ね、健康診断とかね、もうこの年になると人間ドック的なところって毎年受けられたりいろいろしてるかなと思うんですが、あの手のアンケートの時に大体ありますよね、あのこの1ヶ月でなんか気になる症状ありますかって質問ないですか、はい
はいはいはい、ありますね、多分ね、
そうだからあの感じですよね、これね、1ヶ月の間で気になる症状についてのちょっと統計結果が出てるんですけど、これ面白いんですけど、男性の方が特にないっていう割合が高いっていう、
はい、
4割ですよ。で一方で女性では3割、まあ、だからだいぶ男性と女性でちょっとね違うっていうところと、一つ一つの症状についても女性の方が気になるとして割合が総じて高いということ、やっぱりなんでしょうね、こう日々ちょっとこう気になる、体調的なところで気になる部分がっていうのは女性の方がちょっと意識があるのかなっていうのはね、このデータ見るとちょっと感じますね。
そうですね、まあちょっと内容を見てると100の比率で見たら、例えばね 7.5% と 10% で、まあ確かにね、うん、1.25 倍あるかもしれないけど、
うん、
でもまあじゃあ10分の、100分の7と100分の10で見比べたときに、傾向としてはまあ近い感じもしますけどね。まあちょっと一番その違うので言うと肩こりなんかがね、女性 40% で男性が
26% なので、肩こりは男性の方が少ないですね、だいぶ。ま
あ、多分これ血流の関係してるんじゃないかな。
確かに、ね。
女性はやっぱりこう、血管が、全体的に考えると、まあ血管細い方の方が多い気はするので。
はい。
まあ、ちょっと冷えたりとかね、そういうのにもやっぱり関わってくる感じがします、ね。
手足の冷え、むくみ、だるさもだいぶ違いますよ、
はい、
女性 26.2%、まあ、男性 8.3% ですから、
うん、やっぱ末端冷え症とかね、あると、ね、血流の部分は割と深刻な話でありますよね。
あとはね、こう頭痛、めまい、耳鳴りだったりだるい、疲れやすいみたいなところも総じて女性の方が高いんですが、このあたりひょっとしたら先ほどのね、ちょっと生理学的なところでのちょっとそういう症状もあるかもしれないんでね、うん、
もうあれですよ、自律神経のところでいうと僕やっぱだいぶ 弱まりましたね。
うーん、
ここにある僕、はいはいはい、冷えが出ますからね今、
はいはいはい、
手足はむしろ僕結構いつも手ほっかほかなんですよ。
うん、
もうなんかあの昔のサンデーの漫画で焼きたてジャパンっていう漫画があったんですよ。僕は多分太陽の手になるべく手はあったかいなと思うんですけどでもやっぱりこう冷えた時の体調の悪くなりやすさがやっぱここやっぱ数年顕著で、
あ、はいはいはい、
だからそんななんでみんなそのね女性とかが職場で膝掛けをしている理由がよく分かんなかった、
う
ん、
あ、はいはいはいはいはい、
自分全然もう会ったらむしろ眠くなっちゃうぐらいな感じだった、
うん、
今僕職場に膝掛け持ってますから、
ね、おら、へえ、
しかもちょっとこう USB くっつけるちょっとあったかくなったりするやつですからね。で昼寝するときも必ずそれを置いてもう上もジャンパー着てこう寝るような感じで、冷えにね、うん、結構ね弱くなりましたね、
うんうんうんうん、
まあ敏感になったって方がいいかな、なんか。
なるほどですね。いやー、このあたりは本当にちょっとね、でもこういったね、あのその特にない、気になるところが特にないっていう回答自体はとてもいいことなんですけど
まあこれ鈍感力なのか事実なのかよくわかんない
ですね。わかんないですよねはい、でもこういうのをね、あのでもこまごまちょっとこう意識をしておくだけで 日頃ね、
うん、でも、うんうん、でもこれ気にならないっていうのは多分そのメンタルヘルス的じゃいいと思うんですよね。
そうそうそう、はい、というところですね。でそういった、まあ、気になることが、まあ、ある場合に、じゃあ最も気になる症状への対処法っていうところで言うと、これまたね、男女ともに十分に対処できてないっていう回答が 55% 程度、男性も女性もというところですね。
これちょっと面白いですね。年代とあんま変わんなくみんな半分ぐらいは、うん、できてないって思って
ます
ね。
そうなんです、これ本当年代も男女もあんまり大きく変わりなくなんですよね。
あ、でも対処できてない理由で女性20代で金銭的な余裕がないっていうのが高いんだ。
ちょっと深刻ですよねこれってね。
ああ、そうですね、行きたくても行けないってのはちょっと辛いですね。
ちょっとね、しかもそれが4割ですからね。
うん、
で男性20代が3割ということで言うとちょっとね高いですよね、うん、数値的にはね、はい、あとはまあまあね、これそうだろうなと思うんですけど、仕事や家事、育児、介護で忙しいから病院に行く時間がないっていうので女性30代が 25% 高いと。このあたりもね、まあそうですよねっていう感じですよね、はい、というなところでございますが、で具体的な対処方法はじゃあ、十分対処できてないっていうのが多い一方で、じゃあ対処してる場合に具体的な対処方法はっていうところで言うと、男女ともに市販の薬、漢方、サプリメントっていうのがまあ一番2割から3割で高いというところで、で病院に行くは2割程度なので、やっぱ病院に行くっていう感じよりは、まあ、市販の薬で一旦っていう感じの対処が多いっていうところなんですけど、小松先生は実際どうですか？
対処法ね、まあ、僕自身は処方箋もらってますからね。
おお、素晴らしい。
あ、まあ、血圧の薬
は定期的に行ってるってことですかね、は
い、そうですね、定期的に行ってますね。
僕はだからいわゆるなんか気になる症状が出てきちゃったみたいな感じで言うと、定期的にも言ってはいるんですが、そこはちょっとあれして、まあ、体調悪く感じるなとかっていうことがあった時は、このアンケート結果通りかな、なんか病院に行くってよりは一旦市販の薬でなんとかなんないかなっていう感じでやっぱり対処しちゃってますね。
まあ行きたくないですよね
でも本当は行った方が確実なんですよ
そう、行った方が確実だし、うん、なんか社会的なね、こう、責任というか、
はい、
うん、例えば先生の仕事とかしてるときって、コロナか、その、インフルエンザか分かんない状態で授業出れないじゃないですか。
いや、そうなんですよね。
そうするとやっぱりそれはもうちょっと辛いけど、まあ寝てたら治りそうな気はしていても、はい、やっぱり検査を受けなきゃなっていう感じにやっぱなるので、
うん、
まあ、そこはどっちかっていうとなんか自分だけだったらなんか行かないけど、なんか周りにことを考えたらまあ行くかなぐらいな感じですね。
まあそうですね。なんか分かり、まあ特に今インフルエンザ流行ったりとか、まあコロナもそうですけどあるので、熱がトーンと出ちゃったとかね、喉が猛烈に痛いとか咳がとかみたいなことの場合は、まあもう今お話小松先生された通り、やっぱり先生業みたいなことをしてると何かあってはいけないので、まあ即行くんですけど、なんていうんですか、ちょっと今日鼻水多いなとか、熱はないけどなんか頭痛がみたいな時って、なんか薬で行っちゃ、薬に、市販の薬頼っちゃってるなーっていうのはやっぱ思うところではあって、でやっぱ奥さんによく怒られるわけですよ。だって市販の薬の方が高いじゃないですか。だって、
まあそうです
ね、処方してもらう方がね、うん、安いし、ちゃんと適切なものを見て出してくれるから、行きなさいよって言われるわけですよ、そういう場合も。そうそう。でもなんかそういうのが結局は十分に対処できてないって回答になるのかなと思ってて、
うーん。
5割程度っていうのはなんか、まあ、全く対処してないってことではなくて、なんかそういう薬で、市販の薬で済ませちゃってるみたいなところが、なんか十分に対処できてないな私って回答になるのかなっていう感じもしなくもない
ですよ、ね、そうですね。まあ早すぎるパブロンでもまあまあそれもいいかもしれない。
早すぎるパブロン。はい、っていうところでしょうか。はい、でその後はね、まあ、1年以内の検診の受診状況などがあって、まあ、先ほどもね、人間ドックに関しては私たちの世代は割ともう定期的に受けましょうみたいな毎年もあるので、はい、というところかなというふうに思いますが、はい、でそうですね、じゃあここのちょっと基本情報のちょっとラストでいくと、健康状態を良い状態に保つ、高めるためにやりたいことみたいなデータが上がってるんですが、これ男性と比べて女性の方が、家事育児の時間量を調整する、睡眠時間を増やす、良質な睡眠をとる、休息リラックス時間を増やすなどが高いということで、まあこれはもうだから如実に女性の方がそういったお仕事をに従事してるってことですよね。
うん、まあちょっとしてもらっちゃってますね、ちょっとね、
ってことですよね、かなっていうふうには思いますね。はい、そして男女ともに20代から50代、まあ、幅広い年代で休息リラックス時間を増やすっていうのが最も高いということで、まあそうですよね、やっぱりちょっと時間をどう担保するかっていうところと、じゃあそのために何をしないといけないかっていうところで言うと、仕事の量、時間、働き方を調整するっていうことになってくるのかなっていう感じですかね。
まあそうですね、まあ健康を壊してまでね、その激務に挑むっていうのはね、まあまあ回り回ってあまりいい話じゃないですからね。
そうですよね、
まあ若い頃やってきた。まあ自分が言うのもなんですけど。
で、その次からがちょっと大きなこう、テーマとして仕事と健康課題についてっていう話に今度は入っていくんですけど、健康課題による仕事への影響、支障の有無っていうところで言うと、男女ともに人間関係がスムーズにいかなくなったっていう回答が、まあ、16% ぐらいではあるんですが、まあ、一番高いというところですね。人間関係は難しいですね。
そうですね、好きな仕事であってもそこにいる人が嫌だったらずっとやっぱり嫌なのがつきまといますから ね
なかなか本当に難しい問題だなというふうに思いますね。
うん、まあ結構、まあ、今、ね、僕個人事業主やっぱずっとやってきて、やっぱり社会にね、はい、こう入って会社の組織に入るっていうのは本当にもうここ10 10年ぐらいやってしかやってないので、
うん、
あんまり分かんないところで入ってきちゃったんですけど、うん、やっぱりこうありますね、その立ち回りのなんかこう知ってるか知ってないかとかね、
はい、
そのそこにいる人とのその相性みたいなものだったりとか、はい、自分の考えと相手の人の考え方がどう違うかっていうのとか、まあ、そういうなんか前提条件が昔と比べて増えたので、だいぶその、はい、同じことを言っていても昔と今ではその捉え方とかね、うん、ストレスの感じ方が全然違うなっていうのはすごくありますね。で、若い人の場合は特にやっぱりそういうその、うん、文脈の見えなさみたいなものは割と結構ダイレクトに来るんじゃないかな。
そうですね、来るかもしれないですよね。はい、まあ、まあ、てなところで言うと、女性ではついていた仕事を、自ら辞めた転職含むというのが、まあ、14% で、うん、これが、まあ、男性に比べるとちょっと高いと、はい、で男性では配置部署が変わったが、11% ではあるんですけど、女性に比べて高いというところですね。
健康課題と結びついてるってことは、これによってやっぱこうなんかメンタル的な症状がやっぱり崩したとかいう話なんですかね。
っていうことだと思います。はい。というところであるという感じですね。で、その次に、働く上で健康課題に関して困ったことっていうことなんですが、まあ、男女ともに、まあ、20代から50代、まあ、幅広くということですが、ストレスなどメンタルに関わる悩みが言い出しにくいっていうのが最も高いと。で、まあ、高いっていうところではあるんですが、まあ、20% ぐらいですね。だから、まあ、5分の1ぐらいですか、全体の。まあまあ、でも5人に1人っていう考え方で言うと、
まあ ね、僕らのね、若い、本当に若い頃の終身雇用の時代に比べたら多分高い話なんでしょうけど、
うん、
今体感的にはまあそんなもんなんだろうなっていう感じはしますけどね。
まあ言い出しにくい、そうですね。あとこれ、まあ、60代では自分が休もうとしても代わりに任せられる人がいないっていうのが 16% 程度というところではあるんですが、これってどうなんですかね。自分も、まあ、業務によっては思ってるわけですよ。代わりにできる人はいないだろうなって、はい、でも何がしかって例えば休んじゃった時にいなくても回ったりするなっていうことも最近よく感じるところで、だから自分が休んで代わりに任せられる人いないっていうのは実際はどうなんだろうって思うこともありますけどね。
これはですね、僕の持論ですけど、
はい、
半分は僕はその会社の環境だったり会社 の、 その配置だったりとかね、
うん、
その属人化による問題が結構大きいと思うんですよ、
はい、
で半分は本人が周りに対して任せられないっていう意識が逆に環境を悪くしちゃうんですよ、うん、
はいはいはい、はい、
結局その人がなんだかんだなんとかしちゃうから、
うん、
その他の人に任せるタイミングが逆になくなり、うん、その人しかできなくなる、その人はどんどん知識が増えるっていうのを、うん、まあ、前職の僕はそれを体現してましたね、そういう意味だとね。
ほいほいほいほい、
だそこはやっぱり半分は体制的に、まあ、少ない人でやった方がその生産性が上がるっていう、まあ、見方であったりとかね、
うん、
で僕の方もまあなかなかちょっと辛いなと思いながらも一人でやってったらめっちゃその仕事に関する造形が深くなってしまって結果的にちょっと楽しくなっちゃって、
はいはい
はい、任せられる人がいなくなっちゃったみたいなのはタイミング的にはありましたけど、でも前のその前職前々職をやっぱり辞めるにあたってすごい僕に属人化した仕事に対して、
うん、
俺いなかったら回んないんじゃないのっていう心配すごくした時期があるんですけど、でも会社って、
うん、
なんとかしちゃうもんなんだなっていうところをすごくやっぱり、まあね、理解して、まあ、もちろんそこでね迷惑かけちゃう人がいるので、はい、おいそれとそんな簡単にしちゃいけないことではあるんですけど、
おっしゃる、
うん、ただそのやっぱり何かあってその人の人生なんでね、考えを持って、まあ、計画的にその移動するっていうこと自体はまあ、 あり得る話だし、
はい、
で会社っていうところはそこに対してやっぱり、ね、やっていかなきゃいけないところではあるので、
うん、
なんで自分が住もうとしても代わりに任せる人がいないっていうのはやっぱり半分は、うん、やっぱり僕は体制の話だし、半分は自分からやっぱりちょっと 能動的に任せる人を作る呼びかけなり働きかけとかしないとこうなっちゃうかな。確かに、責任感でも強い人ほどなんか言いにくかったりとかっていうのはあるかもしれないですね。奥ゆかしい人はなりやすいかもしれないですね、そういう意味だとね。
そうですね。あとはストレスなどメンタルに関わる悩みが言い出しにくいについては、まあ、これはそりゃそうなんでしょうけど、若い年代で高い傾向があるというところですね。で、特に女性20から39ですね、20代30代に関しては 26% ということで男性に比べても高いということですね。まあ、続けてやっぱりあの先ほどの話ですね、月経の不調など女性ならではの悩みが言い出しにくいっていうのが20代30代だと、まあ、2割程度の方が挙げてらっしゃるということなんで、まあ、このあたりはね、ね、まあ、この調査自体はね、内閣府の男女共同参画局というところなので、まあ、それぞれ男女の意識っていうところで の調査になってるんですけど、やっぱりここはね、どうしても生物学的なところで女性がなかなかね、ちょっと大変なところがあるのかなっていうのが見えますね。
まあ、でもちょっとこの辺のちょっとデータに関しては、ちょっと今後どうなっていくんだろうなっていうのは、ちょっと僕なりにこう感じるところがあって、
はい、
あの一つはコミュニケーションの話で言うと、
うん、
あの今のね、この間のその、なんだろうな、反応しない若者の傾向みたいな話とかの話があったじゃないですか。そもそもそういうふうに育ってないっていうところで。はい、だそういうふうな育ってきた中でコミュニケーションが取れなくなると、ますます言えない人が増えてくるんじゃないかなっていうのが傾向として感じるのと、で、女性のそのね、あの月経生理とかの不調とかの話っていうのは、
うん、
やっぱ僕らやっぱり生きてきたその平成の初期だったりとかね、そういう時代に比べたら、理解されてる人が少しずつ増えてる感覚は個人的にはあるんですけど、
はい、
まあ、ただまあまあ、あのそこの部分となんか相殺じゃないですけど、まあある程度増えてるけど、でもそういう文化的なところ、それぞれの世代の文化的なところでの、うん、ところで横ばいになっちゃうのかなとかね、うん、内容は変わってるんだけど上がっていかないのかなっていう感じはちょっとしますね。ああ、まあまあ、行き出しにくいっていうところが、まあ、下がってほしいんですけどね、ここはね。は
い。いや、本当そうですね。おっしゃる通りだな。ですね。はい。そして、続けて、今度は働く上での健康問題や困りごとに対する改善策っていうのがデータとして出てるんですけど、これ実は面白いなって編集会議で言ってたのが、働く上での健康課題等に対する改善策については男女ともに待遇給与の改善が最も高いっていう、で次に仕事量仕事時間の改善っていうのが続くというところで、これ先ほどのような、まあ、困りごとだったり健康的な課題があるときに、まあでも給与が改善すればとかっていうことなんですかね。
まあ、仕事に関する動機づけって人によって違うんですけど、でもまあ若い世代はそういうところに紐づくのが一番分かりやすいんじゃないですかね。ね、
仕事量、仕事時間の改善をするのがね、一番こう結びつきやすいですけど、
うん、
ね、そうじゃなくて待遇給与の改善っていうのがまあ比較的高いっていうところで言うと、
まあ、不満になりやすいんですかね。
ね、なんかそこが改善されるのであれば頑張れるかなっていう感じもあるんですかね。
健康課題ですよね。
ね、
健康課題だけ、あ、でもあれかもしれないですよ。さっきの話と紐づいてるので言うと、
うん、
若いね、20代の女性がそのお金にかけ、病気でお金かけられないっていう話が
ありましたね。さっき
の、そういう意味だと、まあ、給与待遇っていうのはそこに紐づく話かもしれない、
ね。そういうことかもしれないですね。
で、仕事量がやっぱりその健康を害するものであれば、仕事量が減れば、うん、改善されれば当然それは良くなるっていうのは分かるはありますね、
はい。まあ、あとは、まあ、これも本で今ずっと言ってきたことですけど、女性の健康問題への理解、あと育児介護との両立支援については、もう女性の方が男性に対して高いというところで、
うん、
はい、いうところではあるんですけど、はい、あとはもう一つで言うと、男性における男性の健康問題への理解っていうのは、こう 7% 程度でも一方女性における女性の健康問題の理解は2割弱ということで、やっぱり女性の方が その健康問題の理解が周りから得られてないっていう割合が高いってことですよね。
いやどう解釈すればいいんですかね。女性における健康問題の理解が2割っていうのは8割の人はまだちょっと理解が足りないっていう考えだと思うんですよね、
うん、ああということなのかな。
うん、あの理解だから多分僕の解釈ではそうですね、理解をしている人がこの 16% とかそれぐらいしかいないっていう認識ですね。で男性のその健康問題の理解が少ないのはそもそもその罹患している人の率が低いのに僕は関係してるんじゃないかなと思うんですよ。例えば、うん、あのよくある話で言うと何でしたっけ、出てこない原平さんとかがなってたんだけどな、女性なんか更年期障害か、更年期障害なんかは実はその男性でもかかるよって話はあったりはするんですけど、
うん、そうですね、
でもやっぱり比率としては女性に比べたら低いっていう、
はいはい、
そう結構その女性はその月経が終わったタイミングで割と起きやすいとかっていう、ね、うん、話があったりする中で男性も起こりうるんだけど少ないからそこに対する理解が少ない、
うん、
であのね、うちの例えば学生がやってたその卒生で、ね、あのやつやってた時にやっぱり話してて思ったのって、
うん、
一番やっぱりきついのってあの女性がその、うん、それくらいその辛い人に関しては、うん、辛い人の気持ちは分かるんだけど、
うん、
人によって差が結構あるので、うん、辛くない人っていう人がいてその人が普通に見えちゃうと理解が及ばないっていうのはすごく感じましたね。だから周りで生理でそのとかね月経とかでそのまあ、うん、全然平気だよっていう人もいれば、
うんうん、
もう本当に布団で寝込んじゃうような人もいるっていうところの、
うん、
目の当たりにしないとやっぱ分かんない話だと思うんですよね、
うん、
男性のやっぱり健康問題ってやっぱそういうふうなその目に見えない部分が大きい気はしますけどね。
いやでこれ、まあ、その働く上での健康課題困りごとに対する改善策として何が欲しいかっていうことで、うん、まあ、女性の健康問題の理解っていうのを挙げてる人が女性は多いけど男性は男性の健康問題の理解っていうのを挙げてる人が少ないってことじゃないですか、
うん、
で今小松先生が本当おっしゃった通りで多分男性の方があのそもそもそこの問題があの女性に比べると、まあ、あの大きくないと言いましょうか、あとはあの表立ってないところではあるのでっていうところではあるんですけど、でもこの数値からすると逆に言えばさっきそれも小松先生おっしゃったんですけど例えば男性の更年期なんかっていうのもあるじゃないですか、
はい、
あとはちょっとこう燃え尽き症候群的な感じのことだったりとかっていうのは結構ね男性で特にバリバリお仕事をしてる方なんかっていうのは場合によってあるのかなと思うんですけど、その時にちょっと表に見えづらいですよね、
うん、
逆に言うと意識が普段低いの で、ね、うん、だからそこはちょっと逆に男性気をつけとかないといけないんじゃないかなって思いますよね。
そうですね、
うん、
その健康における普通っていうバイアスが結構かかりやすい部分な気はしますね、はい、自分基準に考えやすいところが結構あるかもしれないですね、
はい、というところです。はい、でまあ、あのその後はやっぱり女性特有の健康課題について職場についてどのような配慮があると働きやすいかっていうところでいうと、もちろんね環境の整備もそうですし支援もそうですし、あとは更年期障害への支援もあるといいですよねっていうところで、はい、まあ、そこはあの、まあ、で男性社員全体男性上司、女性社員全体女性上司理解っていうところでいうと、まあ、あのすべからく、はい、あの男女差っていうのがそんなに大きくなくやっぱり理解が必要でしょうというところで、はい、あるようでございます。
あ、ここに更年期障害の話出てきたんですね。
うーん、出てくるんですよ。そうそうそう、やっぱ出てきますよね。はい、そして、まあ、ちょっとまたあの違った視点のデータもその後ありまして、昇進意欲と管理職として働きたいと思える環境栄養素っていう、
あ、なるほど、はい、
もあって、これやっぱそうだよなと思うんですけど、上の役職に就きたいっていう割合女性2割男性3割、
はい、
これリアルじゃないですか。結構数値的に
リアルだと思いますね。
ね、
だからこれは結局慣れる人慣れない人っていう、まあ、そもそも自分が慣れる慣れないって発想もありますし、
はい、
上の人見ていてなりたくないっていう発想も両方あると思います、ね、
これだって女性2割男性3割ということは逆を返せば女性の8割男性の7割は別に上の役職つきたいって思ってないってことですもんね。
まあ慣れないと思ってるか、まあそうですね、
どっちか慣れないか、ね、なりたくないかどっちかでしょ、はい、
まあ、ということ
で、
はい、
で管理職として働きたいと思える環境要素はということで男女ともに管理職でもきちんと休暇が取れることっていうのが3割一番高いっていうことなんでやっぱり辛そうなんですよ、はい、
そうですね、
うん、こう上の方に憧れ、ね、そこでこうバリバリっていうところがねポジティブにね捉えられるといいのかなと思うんですが、まあ、健康問題と合わせてそういったあの話が出てきてるっていうところでいうとねやっぱちょっと改善していかないといけないところかなと思いますが、
はい
はい、そして、まあ、その後はちょっと大きな項目として先ほどから話題になっている女性に多い健康課題についてということがまた大きくまとめられていたりとか、あとは、健康課題によるさまざまな影響についてのこう、まとめがなされていたりということで、まあ、続いていくというところでございますので、まあね、ぜひぜひ、内閣府の、データということで、いつでも皆さんご覧になられる、ご覧になることができるので、はい、ぜひぜひ今お話をしたようなところ以外の項目もですねご覧になってみていただければなというふうに思うところでございますよ。
はい、
はい、いつも年末にこんな話をしてるわけですよ毎年毎年、
はい、
これは翻ると年の終わりに改めて自分たちの健康というものを考えて新しい年迎えましょうねっていう、まあ、ことでもあるのかなというふうに思いますので、
そうですね、最初はもうなんかこう健康とか病院とかの話って割と年代上がると盛り上がるよなっていうふうな意味で割となんかやってた感じもありましたけど、
ね、ありますけどね、
まあまあ今いろんな観点で喋れる話があるなと思いますけどね、
ここ
ね、
はい、ですので、はい、まあで今言ったようなことで言うとこういうお話ってね結構やっぱりある意味シビアな話ではありますけど、まあ、話し始めたら止まらない話でもございますので、だいぶもう長いこと今日も喋ってるんじゃないかなというふうに思いますので、
はい、
これぐらいにしておきましょうかね。ぜひ皆さん健康について、はい、年度のというか年の終わりか年の終わりでございますので、ちょっと改めて考えてみてはいかがでしょうかというところでございます。
はい、
以上でいたしましょう。 KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております、はい、公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがサイト上にございますので直接聞いていただくことができます。ただし Spotify 等々の購読登録サービスで登録をいただきますと配信されるや否や皆様端末に聞きやすい形でシュッと情報が届いてまいりますので聞き逃しなく聞いていただけるかと思います。ながら聞きでも結構でございますので聞いていただけますと K と K が大変喜びますというところでございます。それでは以上といたしましょう。本日お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、お待ちでした。
それでは次回535回、例のあの回でお会いいたしましょう。皆さんさようなら。
さようなら。